こんにちは。この年になって初めてテントウムシの漢字を知って興奮している桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマにウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。そしてあなたはテントウムシの漢字ご存知でしたか。私知らなくてですね、いやもうテントウムシはテントウがカタカナまたはひらがなの虫としか思ってなかったんですけど、なんとテントウムシのテントウってどう書くかというと天の道って書くんですって。いや知らなくって娘に教えていただいたんですよ。でこれもそのまんまの意味で、テントウムシっていうのは天お天道様に向かって飛ぶからですって。でも昔の人たちはですね、このテントウムシ赤いじゃないですか。赤いから太陽の神の使いっていう捉え方をしていたそうです。そうかもしれないですよね。本当のところって何が本当か分かんないですからね。テントウムシ太陽に向かって飛ぶからだそうです。で加えてテントウムシっていうのは幸運のサイン、ハッピーサインって捉えることもあるそうで、体のどこかに止まるとそこが邪気を取り払ってくれるという言い伝えもあるそうです。つまりあのハッピー昆虫なんて幸せな虫のイメージがすごく強いテントウムシなんですね。確かにテントウムシって上にしか行かないイメージありますよね。なんか木の枝とかにテントウムシをくっつけていくと逆さまにしたらまた同じ方向にしか進まないみたいな、ずっと太陽に向かって飛んでいくみたいな、歩いていくみたいなイメージあるかなとも思います。すごく面白いなと思って最近びっくりしたことだったのでシェアさせていただきました。本当でもよかったですね。で今日の本題はですね、疲れない人は想像力の使い方のプロっていうお話です。あなたは疲れてませんか。特に心とか頭とか考えすぎて、考え込みすぎて周りの人に振り回されちゃってとか、いろんな疲れの原因があるかもしれないんですけど、私たちは想像力っていうイメージする力っていうのが人間本来の力として備わっていますよね。私たちは生きてるだけでいろんな想像します。大昔は死にたくないっていう想像が一番強くって、死なないためにどうしたらいいんだろうっていうことを考えた結果、みんなで集団生活しようとか家作ろうとか、夜になったらもうなんかここにいようとか、明るいうちに行動しようとか、クマが出たらもうこうしよう、こうしようはなかったかもしれないですけど、とにかく生きるために、あこんなことになったら嫌だなっていう使い方を想像力として私たちは使って、生存生命活動っていうのを続けてきたような動物でもありますよね。でこの想像力って私たちは本来備わっているものです。でもこの想像力があるから疲れてしまうっていう方も中にはいらっしゃいます。私もそういうタイプでした。疲れてあでもないこうでもないでいろんなイメージをして、怒ってもいないことを勝手に想像して妄想して不安になって、ああ疲れた、何も起こってないのにみたいな、勝手に疲れるっていうことをよくやっていたんですけど、この疲れない人っていうのは想像力の使い方がとっても上手だなって思うことがあったので、今日はそのお話をシェアさせてください。私たちの脳の仕組みですね。脳は一つのキーワードをもとに連鎖をして、いろんな引き出しを持ってきてくれます。それが過去の引き出しであったり、他人から聞いた話であったり、自分が知っていることであったり、自分の妄想のまだ起こってもないことであったりっていうのを、数珠つなぎのように連動させて、勝手につなげて物事を考えたりすることがありますよね。例えば自分が苦手なタイプの人いますか。あなたはこんな人が苦手っていますか。きっとその苦手なタイプっていうのは過去に出会ったことがあって、何らかの自分の中の思い入れ、傷の思い入れとして存在しているんですよね。手相見たら大体わかるんですけど、そういろんなところに、あこの傷があるなとか、この時何かあったんだろうなっていうのを手相に書いてたらそれを読み取るだけなんですけれども、そう私たちはいろんな経験があるから いいことばかりじゃないはずで、でもその傷の経験、苦しかったとか辛かったとか悲しかったとか、あ、もうなんかもう本当に苛立った腹立ったとか、いろんな経験が誰かとの人間関係の中で起こったことがあったかもしれないです。でもその経験ってなくてはならなかったことの方がありますよね。強いですよね。なくても良かった経験なんて実は一つもなくって、私たちはいつだって必要な経験を持って生まれてきました。でもこの思い出の引き出し、傷、過去の傷、経験があるがゆえに、私こんな人が苦手っていうのがあるはずです。私こんなのが苦手、こんな人は本当に避けて通りたいっていう人がいるとしましょう。でその人の性格だけじゃなくって、見た目とかも大体覚えているはずなんですよ。例えば顔が結構しっかりめな、顔つきだって目力強かったな、眉毛がちょっとキリッとしてたな、で私より身長高くって、で見た目からしてスラッとしておしゃれで、なんかハイヒール履いてめちゃくちゃかっこいいキャリアウーマンだったなみたいなイメージがあったとしましょう。これ妄想ですもう妄想使ってますけど、妄想ですけど、こうそういう人が私自身が苦手だったとしたら、似たような人に出会うとなんだか心がざわついて身構えます。それは何を取り出したかというと、過去の記憶の引き出しを引っ張ってきて、目の前にいる全く過去と関係のない人間が現れてるのに、ちょっとどこかが似ている、顔つきとか身長とか見た目とか体のボディラインとか髪の毛とか口調とか声とか、ちょっと何かが似ているってだけで、やばい、私この人苦手かもって身構えて、その私苦手かもしれない、できれば距離取りたいな、怖いな、なんか過去に出会った人と似たようなタイプだったら嫌だな嫌だな嫌だな、避けたいって思っているだけなのが、それがテレパシーで相手に伝わって、何にもやってない、何にもやってないし、何にもまだ人生のその人間関係が進んでいないけれども、相手にこの人私のこと苦手なのかなっていうような印象を与えられたら、その人とも距離感が勝手に取られてしまうんですよね。なので自分が発している信号を相手はただただシンプルにテレパシーで読み取って、あ、この人私のこと嫌いなのかな、私のこと苦手なのかな、なんかそんなに身構えられても、私何かやったかな、近づくのやめとこうかなっていう形で、お互い腹割って話してもないのに関係性がうまくいかないっていうことだってあるんですね。こんな感じに想像する、何かイメージを使って妄想するっていうことをすると結構疲れます。よくあるのが、まだ起こっていないこととか本当のことがよくわからないことですね。他人のことって大体私たちは想像力使ってます。あの人私のことどう思ってるんだろう、こんな風に思ってるのかなとか、あの言い回しって私のことをちょっとこんな風に思ってるのかな、私のことを嫌いなのかなっていう感じ、これ想像ですね。あとは自分の家族のこととかも、私たちは想像して勝手に想像して疲れることってあるかもしれないですよね。学校でうまくやってるかな、私去年1年ずっとこんな感じでした。無事に生きて娘が帰ってくるか、小学1年生の時ですよ。娘は今年小学2年生で、去年小学1年生だったんですけど、初めの方とか今日生きて帰ってきますようにってお祈りしてました。めちゃくちゃ祈ってました。めちゃくちゃ祈りに祈って、無事に帰ってくるかどうか、家の前まで出て、ああよかった帰ってきたって思って、そこでやっと本人の顔を見て安心するっていうレベルで、よからぬ妄想よくやってましたね。めっちゃ疲れました。でも無事に家に帰ってきたとしても、子供に対して、例えば今日はどんな一日だったって聞くと、今日はね、休み時間にも図工の絵を描いたんだよって、図工の絵描いてたんだ、へーって、それで終わらせていい話なんだけど、休み時間まで図工の絵を描き切ってたんだね、一人でやってたのかな、でも休み時間もしかしてうちの娘一人ぼっちなのかな、友達ちゃんといるみたいな、ハラハラハラハラみたいな、そんな心配をして、去年の最初なんて、去年の4月なんで、多分娘も疲れてたと思います。 私に毎回毎回なんか友達できたとか今日休み時間何してたのとかなんか監視されてるレベルで尋問を受けてた気分だったかもしれないですよね。でもそのくらい私は想像して想像して想像してうちの子一人ぼっちだったらどうしようとかうちの子大丈夫かなとかそんなことばっかり勝手に自分の知らない世界だから想像して勝手に疲れてたなって思ったんですよ。私はいつも頭を使って自分の見ていない世界を勝手に妄想して疲れてました。あーこれも心配だあれも心配だって心配症の方あるあるですよね。ああなったらどうしようこうだったらどうしようみたいな見てないから自分の知らないところだからわからない。じゃあ想像するしかない。想像したいけどできる限り正しい想像をしたいからその人本人に聞くとかなんかどんどん質問し続けるとか心配だからああだこうだめちゃくちゃ聞きまくるとかそんなことやって自分の想像力そして心と頭をすり減らしていたなって今になったら思うんですね。本当に疲れてました。じゃあこの疲れずに想像力を使うなら私たちはどうしたらいいんでしょうね。いいことだけ想像するっていうやり方も一つあるかもしれないです。例えば占いとかもそうじゃないですか。悪い話は一切聞かないけどいいことだけ聞いといてなんかそれを信じておくっていう感覚でいい想像だけいい妄想だけをしておく。そうすると自分の心穏やかになるんじゃないみたいなこともあるかもしれないですよね。で私はそれもやったことあるんですけどそれやっても結局ネガティブな想像ってよく出てきたなって思うんですよ。それでまたなんかこうだったらいいよね、あ、きっとこうだよ、きっとこうやってうまくいくよ、きっと大丈夫って思っても大丈夫大丈夫うまくいくうまくいくもういいことだけ考えようって口で言って思うとしてもやっぱり横からネガティブな、でもそうならなかったらどうする、本当にそうならなかったらどうする、 100% うまくいくなんて保証ないんだよみたいな、なんかもう嫌味な綾乃ちゃんが出てきて、いやなんかもうすっきりしないな、また疲れるなみたいな想像力の引っ張り方をよくしていました。そんな中ですね、私の中で一つ見解がありまして、想像力を疲れないように使う方法、それはですね、自分で歯止めをつけるっていうことだと思いました。自分でもうここまでにしますって決めるってことだと思いました。そうすると疲れないんですよ。例えば去年の4月の私、娘がどうか生きて帰ってきますように一人で学校に行って一人で学校から帰ってくる、まあ、実際には友達と行き来してるから全然心配することなかったんですけど、休み時間も一人ぼっちじゃないっていうような、もう誰か友達いますようにみたいな、そんなお願い事をしていた時の私は疲れ切っていましたけど、想像力をどこかでストップしてあげるっていうこと、これをするだけで今に集中できるんですね。例えば妄想し始めるとしましょう。子供の初めての小学校生活、自分の目が行き届かないところでどんな生活してんだろう、昼休みとか20分休憩とかお友達と遊べてるかな、部屋の隅っこで一人ぼっちでいないかな、給食とか大丈夫かな、トイレとか一人で行き来してんのかな、うん大丈夫かなとかっていろいろ心配しちゃうんですけど、そこで一言ですね、ここから先考えても何も生まれないよっていうことです。そこから先を心配しても何も生まれない場合、そこで自分でストップさせてあげるっていうことをやる。はいここまでって自分で切り上げてあげる。そうするとそれ以上考えても無駄だよ、無駄な時間をあなたは過ごすの、それだったら今やった方がいい仕事しようぜっていうふうに今に集中できるようになっていくと思っています。そうすると疲れないです。ここまでは妄想していいけど、ここから先を妄想してももう意味ないよねっていう、自分でストップさせるっていうことができるようになると疲れないです。終わりがあるっていうこと、想像の終わりがあるっていうこと。でこれでも難しいなっていう方は、無理やり今没頭できることに行動を置いてあげるっていうのもおすすめです。よく言うのがマルチタスクじゃなくてシングルタスクを繰り返すっていうことですね。洗い物しながらポッドキャストを聞いて、でなおかつパソコンのデータをダウンロードしながら、この後のセッションでこの人と何喋ろうかなって考えながら 何かをやる、うん、なんかマルチマルチマルチタスクですよね。マルチマルチマルチタスクするといろんな脳の使い方はできるようになっていくんですけど、結構疲れます。疲れるんですよ。エネルギーの消費してるんですよ。そういう時は目の前のことを一個ずつ集中していく。私はただお皿を洗う。今スポンジに洗剤をつけて、私はお皿を洗う。3枚洗った。じゃあ水で流そう。スポンジを洗って元に戻す。さあ手を洗って、手をタオルで拭くっていう一個一個の動作に集中していくと、思考がそこに集中していくので、妄想ができなくなっていくんですね。今度自分のことを解説していくっていうやり方です。やっていることを解説していく。歩く時もそうです。私は右の膝を少し軽く持ち上げて、右足のかかとを地面につけた。土踏まずの上を通りながら右足の指で地面をつかんだ。その右足に体重をゆっくりと乗せて、今度左足をゆっくりと持ち上げて、左の膝が右足より前にやってきて、ゆっくりかかとをつけていくっていう風に歩く解説をしていくとかすると、妄想とか想像とかは止まっていくんですね。なので何かに没頭すると脳は少しだけリラックスします。すっきりします。でもそれでも妄想しちゃうよっていう方はですね、今の自分に対してだけ想像力を使うっていうのをおすすめします。例えばさっきの私はなんで疲れたかっていうと、知らない世界を想像し続けたからなんですね。私が見ることのない世界、それは娘目線での学校生活とか行き帰りのこととか、学校で友達と喋ったこととか、私は知ることがないんですよね。でそれを全部見ようとしたら本当監視ですよ監視することになるし、ああだこうだもっと言っちゃうだろうし、多分知らない方がいいんですよ。学校でしか見せない子供の顔があっても全然いいと思うわけですよね。って思ったら、その子供の世界を想像するから私は分からなくて疲れます。話を聞いても、本人から話を聞いて、今日〇〇ちゃんと昼休み遊んだんだよっていう話を聞いても、え本当かな、でも実際ママは安心させようと思ってそう言ってるかもしれないけど、本当は一人ぼっちで一輪車やってたらどうしようとかね、もうどれだけ心配性やねんっていうキリのない想像力を使っちゃうことがあります。でもこれは他人のこととか自分が見てないことだから想像力を使っちゃうんですね。じゃあ自分に対して想像力を使ってみます。自分に集中させていきます。私はこれから何が見たいんだろう。私はこれからどんな世界が見たいんだろう。私は鏡の前に立った時、どんな自分で映っていたいんだろう。どんな顔がいいんだろう。どんな表情がいいんだろう。メイクちょっと変えてみようかな。眉毛こんな感じにしてみようかな。髪の毛だってこうしてみようかな。みたいな。今度はこんなお洋服着てみようかな。今度はこういうところにお出かけしてみようかな。今度一日休みがあったらピクニックシート持ってここの公園行ってみたいな。今度こんな学びしてみたいな。こんな講座開催してみたいなっていう、自分に対して想像力を使うとワクワクに変わっていきます。期待とか希望とかに変わっていきます。心配じゃないんですよ。心配じゃなくて、自分に対して想像力を使うとワクワクに変わる。つまり疲れは連れてこないです。疲れた、自分のファッションのこと想像して疲れたとか、自分のことばっか考えて疲れたっていうのってなかなかなくて、大体楽しいです。大体ワクワクします。そんな風に自分のために想像力を使うと疲れないかもしれないです。でも誰かとの関係性とか、自分の大切な人のことを思っての想像力っていうのは知らないし、本当のとこが分かんないから疲れます。誰かにしかわからない答えを想像するのはどこかでストップさせてあげましょう。自分の中でそれ以上考えても、それ以上妄想してもキリがないよってストップしてあげましょう。恋愛とかそうですよね。あの人に振られたらどうしようとか、あの人かっこいいけど彼女いるのかなとか、なんかもう想像しても想像してもわからないことって、考えれば考えるほど疲れていきます。エネルギーを消化していきます。もったいないなって思ったら自分のことどんどん想像していきましょう。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。 最後にお知らせをさせてください。大人のための人間関係の学校というプロジェクトを今立ち上げておりまして、今ですね、皆様からのご意見、そしてご質問、ご相談内容をもとにマインドフルネス会話術っていうプログラムを作成中です。っていうのもですね、私の中でこの1年っていうのは本当に大きな学びだったんですけど、何かをしてあげなきゃいけないとか、ご褒美を与えなきゃいけない、逆に罰を与えなきゃいけない、ルールを作らなきゃいけない、目標を決定しなきゃいけないとか、そんなんじゃなくって、実は子供との関係性っておしゃべりしてるだけで勝手に変わっていったなっていう感覚があります。そしてうちの娘はですね、どちらかというとシャイガールで、いや、どちらかと言わずとも完璧なるシャイガールでですね、2年前くらいとか特に顕著だったんですけど、消極的だったんですね。失敗したくないからやりたくないとか、こう知らない世界だからいい、私はやらないとか、これからもしかしたら仲良くなる友達ができるかもしれないけれども、新しいコミュニティで入っていくのがとても苦手とか、そういうタイプだったんですね。そんな彼女に対して、私はガミガミママだったり、怒りっぽかったり、イライラしたらぶつけるとか、あとはもっとこれやりなよっていう風に、なんでそれできないのとかも私言っちゃってたことがあったんですね。そんなこともすべてまとめて、私の中でこれをやめるっていうことがありました。自分の中で会話の断捨離をしました。もうこれ喋らなくていい言葉だとか、あ、これ言わない方がいい言葉だとか、自分の頭の中で一回考えて、これはやらない、この態度は見せない、この表現はしない、この喋りはやらないっていう風に、おしゃべりっていうものを自分の中で棚卸ししてみたんですね。そしたら勝手に子供が変わりました。勝手に子供がチャレンジできる子供へと進化していったなっていう感覚があります。マインドフルネス会話術で私の暮らしは変化しました。例えば日常の中で怒るっていうこと、イライラするっていうことがほぼほぼ消えました。怒るっていうことが別のやり方に変わったってことですね。っていうか、怒るっていうタイミングがなくなったっていうことが正しいかなと思います。あとはですね、子供が嫌なこととか不安なことが学校であったとしても、何でもそのまま話してくれるようになったかなって思います。前はですね、ママには言わない、もうママには話さないみたいな時期もありました。そして習い事とか宿題とかもですね、子供本人が勝手にやる気になってくれているっていうので、この1年私これやりなさいっていうのはほぼ言ってないかなと思います。在宅ワーク中もですね、よく私パソコン使ってオンラインでズームで誰かと喋ったりすることがあるんですけど、昔はよく邪魔されてました。邪魔されて、もうママみたいな、ママなんて大嫌いみたいな、そんな感じの時期もあったんですね。で、横からわがままを言って、ママはどっちを選ぶんだろうって試してるような様子も見れたんですけど、最近はですね、ママコーヒーいるみたいな感じで手伝ってくれるというか、応援してくれるようにもなってきました。これはある一つのワークですね。ゲームをするっていう、子供とゲームをするっていう、2人でやるおしゃべりなんですけど、これもぜひともやっていただきたいななんて思ってます。あとは定期的にですね、うちの娘は学校今日行きたくないっていうのを朝ごはん食べながら言うんですよ。制服着替えて、もうランドセルもセットして、宿題とかも全部やってるし準備してるけど、やっぱ今日学校行きたくないっていう、なんかがあるんでしょうね。何かが多分心の中で消化されてない何かがあって、急に今日学校行きたくないっていうのを言い始めるっていうことが昔はよくありました。定期的にありました。最近はもうそれがプツッとなくなりましたね。で、学校行きたくないなっていうことがあったとしても、その理由とその原因まで自分がこちら側も理解することができるので、それだったら学校行かないっていう選択肢じゃないかもしれないよねっていうように、肯定的にその学校行きたくないという気持ちを捉えられて、今日どうするかっていうのを一緒に決められるようになってきたなとも思いました。変わってきたなと思ってます。で、習い事とかで大人の先生のフィードバック、それが厳しい時とかもあるんですね。中学の部活みたいな感じです。なんでできてないのとか、これもっと頑張りなさいみたいな感じで先生からビシッって言われる日とかもあります。で、そんな時でもお家に帰っておしゃべりしてるだけでメンタル整ってきて、 うん、もうちょっとやってみるとか、家で練習してみるとか、うん、それでも私はこれが好きだからやめないっていう風に自分の中で心が理解できている、感情っていうものが味わえているようになってきたなと思います。昔は本当そうじゃなかったんですけどね、だいぶ変わってきたなとも思います。私自身はこの1年、小学校に入る前と入った後、いろんな変化を一緒に味わわせていただいたんですけれども、私自身が不安症で心配症でビビりで、もう予期せぬことをずっとずっとぐるぐる考えているタイプの人間なんですね。基本ネガティブです。基本ネガティブ思考です。そんな方でも使えるようにマインドフルネス会話術っていうものをシェアできたらなって思っております。ご興味のある方はこの音声の概要欄の URL リンクからタップしてご覧いただけたらなと思います。で、そしてこの中にですね、ボタンがあります。押していただくと、私今こんなことで悩んでるから、こういう悩みを解決できるようなマインドフルネス会話術を教えてほしいっていう、私にですね意見を伝えることができるようになっております。これお名前とかいらないです。あなたの声をもとに今回はマインドフルネス会話術っていうプログラムを作ろうと考えておりますので、ぜひともお気軽にご記入いただけたらなと思っております。一人で悩まないように、一人で考えないようにしてくださいね。そしてこのマインドフルネス会話術が必要そうな方がもし周りにいらっしゃいましたら、 URL リンクをシェアしていただけたらとても嬉しいです。私の中で人生をかけてやりたいことの一つだと認識しているものです。一緒に作っていただけたらとってもとっても嬉しいです。最後までお聞きくださりありがとうございました。おしまい。